実戒とは何ですか？聖書の答え。実戒は、神が古代イスラエル国民に与えた律法です。この律法は、当の言葉としても知られ、ヘブライ語のアセレト・ハッテ・バーリームの訳です。この言葉は、聖書の最初の5つの書であるペンタチューク、トーラーの中で3回使われています。出エジプト記34章28節、申命記4章13節、実章4節。同じ表現がギリシャ語ではデカ、ジュー、ログース、言葉となっており、この単語の組み合わせからデカローグ、実戒という語が派生しました。神は実戒を2枚の石の書き板に書き記し、シナイ山で預言者モーセに与えました。実戒は、出エジプト記20章1から17節と、申命記5章6から21節に出てきます。実戒、10の命令。1、神エホバだけを崇拝する。出エジプト記20章3節。2、崇拝に像を使わない。出エジプト記20章4から6節。3、神の名前を不敬な仕方で使わない。出エジプト記20章7節。4、安息日を守る。出エジプト記20章8から11節。5、親を敬う。出エジプト記20章12節。6、殺人をしない。出エジプト記20章13節。7、姦淫をしない。出エジプト記20章14節。8、盗みをしない。出エジプト記20章15節。9、偽証をしない。出エジプト記20章16節。10、強欲な人にならない。出エジプト記20章17節。実戒に違いがあるのはなぜなのか。聖書は実戒に1から10まで番号を振ってはいません。それで実戒をどこで区分するかについてはいろんな意見があります。前述のリストは実戒の一般的な区切り方です。しかし、1番目、2番目、10番目の掟の区切り方については違った意見もあります。脚注。ユダヤ人の伝承では、出エジプト記20章2節を第1の言葉とし、3から6節を一塊、つまり第2としているとあります。ユダヤ百科事典。一方、カトリックでは、出エジプト記20章1から6節を一つの掟とみなしています。その結果、神の名前を不敬な仕方で使わないという掟が2番目の掟となります。実戒の数を合わせるために、最後の強欲を禁じる掟を、隣人の妻を欲してはならない、隣人の持ち物を欲してはならないの2つに分けています。脚注終わり。実戒が与えられた目的。実戒はモーセの律法の一部を構成しています。その律法は600を超える法律からなっており、神と古代イスラエル国民の間に交わされた合意、または契約となりました。神は、モーセの律法に従うなら反映することを民に約束しました。しかし、律法が与えられた主な目的は、イスラエル人を約束のメシア、またはキリストに備えさせることでした。クリスチャンは実戒を守る必要があるのか？いいえ。実戒を含めた律法は、神が古代イスラエル国民に特別に与えたものです。モーセの律法はクリスチャンに課せられておらず、ユダヤ人のクリスチャンたちも律法から解かれました。ローマ7章6節。脚注。ローマ7章7節が10番目の掟を律法の一例として挙げていることから、モーセの律法に実戒が含まれていることがわかります。脚注終わり。モーセの律法は、イエスが追随者に守りを行うよう教えたキリストの律法にとって変わられました。ガラテヤ6章2節。実戒は今でも役立つのか？はい、役立ちます。なぜなら、実戒は神の考えを反映しており、そこには教訓が含まれているからです。 実会の根底にある教えは時代遅れになることが決してありません。実際のところ、これらの多くは一般的に新約聖書として知られる部分の教えの基礎となっています。新約聖書に出てくる実会を反映した教えをご覧ください。イエスは実会を含むモーセの律法全体を二つの重要な掟にまとめることができると教えました。こう述べています。あなたは心を込め、魂を込め、思いを込めてあなたの神エホバを愛さねばならない。これが最大で第一の掟です。第二もそれと同様であってこうです。あなたは隣人を自分自身のように愛さねばならない。律法全体はこの二つの掟にかかっています。マタイ22章34から40節。ですから、クリスチャンはモーセの律法を守ることを求められてはいませんが、神と仲間の人間を愛さなければなりません。新約聖書に出てくる実会を反映した教え。教え。神エホバだけを崇拝する。新約聖書中の参照箇所。啓示22章8、9節。教え。崇拝に像を使わない。新約聖書中の参照箇所。コリント第1、10章14節。教え。神の名を敬う。新約聖書中の参照箇所。マタイ6章9節。教え。神の崇拝をおろそかにしない。新約聖書中の参照箇所。ヘブライ10章24、25節。教え。親を敬う。新約聖書中の参照箇所。エフェソス6章1、2節。教え。殺人をしない。新約聖書中の参照箇所。ヨハネ第1、3章15節。教え。姦淫をしない。新約聖書中の参照箇所。ヘブライ13章4節。教え。盗みをしない。新約聖書中の参照箇所。エフェソス4章28節。教え。偽証をしない。新約聖書中の参照箇所。エフェソス4章25節。教え。強欲な人にならない。新約聖書中の参照箇所。ルカ12章15節。